皆さんハロー。セルフラブとパートナーシップコーチのサオリジョーンズです。今日もアメリカジョージア州郊外から配信していきます。はい、皆さん元気ですか？2週間ちょっとね、ポッドキャストが空いてしまいました。インスタを見てる方は知ってると思うんですけど、そう、2月ちょっと私精神的にも体も大変なことがありましてね。まあ、インスタにはね、載せたので、もし興味があったらそちらを見ていただければと思うんですけど、そう。だからね、お休みをいただいてました。うん。でもね、そう。もう3月はね、すごい元気で。うん。でもちょっと若干眠いんで、テンション低めなんですけど、そう、元気でやってるので、ご心配なくです。はい。皆さんはどんな3月を、3月のね、始まりを、どんな感じで過ごしてますかね？心の調子はどうですか？10点満点中だったら、何点ぐらいですかね？はい。今日はですね、ちょっと、まったり会になります。私のね、のろけ会ですね。のろけ会。結婚の素晴らしさというエピソードにしたいと思います。主に、私が旦那さんをのろける会になると思うので、苦手な人はちょっとスキップしてもらって。うん。で、なんでこのエピソードを撮ろうかっていうと、私も結婚前に、こういう結婚の素晴らしさ、結婚いいよ、みたいなことを言ってくれる先輩が欲しかったからですね。うん。やっぱりなんか、結婚って大変とか、結婚は違うとか、結婚すると自由がなくなるとか、結婚に対するネガティブなイメージってすごい多いなと思っていて。うん。なんかね、だから私のそのミッションの一つに、みんなに結婚の素晴らしさを知ってほしいってすごい思うんですね。うん。なんでかっていうと、私も結婚にいいイメージなくて、なんかどうせ、なんか男の人って浮気するんでしょうじゃないけど、そういうのだったり、どうせ愛は冷めるとか、子供何人もいたら、ね、その、もう愛が冷めるじゃないけど、そういうね、思い込みがいっぱいあったんですよね、結婚に対する。うん。で、それは、その、それが真実である人には真実であると思うんですね。うん。だけど、それが真実じゃない人もいっぱいいて、本当に幸せで仲良く、実りある関係をパートナーと、ね、気づいている人がいるわけです。うん。で、自分が実際、そうなんですよね、本当に。うん、それができていて、今、12月で結婚10年になるんですよね、今年は。そう、大切な年なんですけど、そう、結婚10年だけど、こう、未だに旦那さん大好きが止まらないのでね。うん。まあ、結婚最高と思って、あ、こんなに結婚って素晴らしいんだ、男性って素晴らしいんだってね。そう。びっくりするほど思ったんですよ。うん。そう、私は、両親がね、そんな、不仲だったのでね。だから、意外だったんですよね。自分が知ってみて。うん。で、もちろん新婚の時、全然うまくいかなくて。で、それでね、セルフラブを実践したら、すごいうまくいき始めて、うん。で、さらにそれプラス、男性心理とかね、パートナーシップについても勉強して、それを実践したら、本当にいい関係がどんどん築けるようになっていて、もちろんね、私たち今まだ成長途中で、もっともっとね、愛を深められると思うんですけど、そう。で、あとはね、あげ妻になる方法とかもすごい研究して、旦那さんの給料がね、3倍になったりね、旦那さんが家事のレベルが すごい上がって、5歳の年下の旦那さんなんですけど、最初すごい頼りないし、なんか、すごいひどいこと言うとなんか役に立たないな、じゃないけど、そういうこと思ってたりしたんですよ、新婚の時は。なんかこの人、私がいないと何もちゃんとできないじゃん、みたいな感じで、なんかいろいろやってたんですね、頑張って。ね、なんかね、ほんと頼りないし、すごいイライラするし、みたいな感じだったのが、そう、今は、もう神旦那だなって。なんか、これももうやってくれたの？これもみたいな。だから例えばね、今日の朝とかも、まあ、毎朝なんですけど、私たちね、2歳の娘がいるんですけど、もうすぐ3歳か。娘の朝ごはんを毎朝旦那さんが作ってくれるんですね。なんか、私が娘の夜泣きじゃないけど、夜のこう寝言みたいなので、起きちゃって眠い時も多いんですね、朝ね。で、起きれない時とか、起こしてくれるんですね、旦那さんが。でもそのもう起こす時点では、なんか、あ、行ってきますって言って笑顔で言ってくれて、で、もう全部準備が済んでるんですね。娘をそのモンテソーリの学校に送る準備ができて、旦那さんが、娘を学校に連れてってくれる、みたいな。あ、で、うち学校がね、お弁当持ってかなきゃいけないんですね。だからその、お弁当も全部詰めてくれて、娘にもご飯を食べさせ、ちゃんとトイレにも座らせ、トイレに座ってる間に絵本を読んであげて、みたいな。もうね、もう何から何までしてくれて、それで、私にすごい感謝してくれるんですね。なんかもっとやってなんて一度も言われたことない。ただただいつも感謝してくれて、あ、今日もありがとうって言ってね、お互いね。そう、夜寝るんですよ。何の話だったっけ？そう、まあ、とにかくすごい旦那さんがレベルアップして、もうどんどん毎年レベルアップして、どんどんいい男になっていて、本当になんか、この人世界一いい旦那さんなんじゃないって。もう私の中では確実に世界一いい旦那さんなんですよね。で、さらにもうすごいいいパパだし、なんか世界一いいパパなんじゃないか。なんかパパ選手権が世界で開かれたら、彼はかなり上位に行くんじゃないかぐらい、そう、本当にね、成長したんですよ。そうなんです。だから、男性ってね、すごい変わるし、私自身が変わったから、こういう、いい結果になってるのかなって思うんですね。幸せな家庭を築いて、幸せな関係を旦那さんと築けてるのかなって思うんですね。で、まあ、今回のエピソードは、結婚の素晴らしさということでお話ししていきたいんですけど、結婚はね、本当にね、幸せですよ。幸せ。私は、一人でも結構幸せな人なんですね。だからなんかあんまりこう、恋愛がないと生きていけないっていうタイプじゃなくて、なんか一人旅して楽しいとか、一人でランチ行って楽しいとか、なんかそういうタイプなんですね。誰かが寂しいからいてほしいとか、まあ、友達関係でもそうなんですけど、なんかあんまりその人と一緒にいなきゃいけないタイプじゃなくて、もちろん人は好きで社交的だし、人に会うのも好きなんですけど、でも一人でも幸せなタイプなんですね。そう。だからなんかそんな私が言うんだから説得力あるんじゃないかなって思うんですね。なんか寂しがり屋じゃなくて一人でも幸せなんだけど、そういう人が結婚して誰かと一緒にいて、一人の幸せ以上の幸せをすごい感じれているっていう自分の驚きですよね。でね、まあ私HSP でエンパス体質っていうのがあるんですけど、HSP っていうのは繊細さんですね。5人に1人 いると言われていて、ちょっと脳の構造がね、非 HSP さんとは違って、まあ刺激を受けやすいんですよね。で、いろんなことに気づきやすい。うん。で、さらにこう、エンパス体質というのは、共感力が高すぎる体質の人ですね。うん。まあそういう特性があるんですけど、だから結構人と一緒にいると気を使うし、だからね、一人でいると気楽っていうのがすごいあるんですね。うん。だからなんかこういう性質だったから、なんか10代、ね、高校生の時とかは、なんか漠然と私って結婚できないんじゃないかなって思ってたんですね。うん、20代前半でも思ってたかな。なんだけど、旦那さんは本当に空気みたいな感じで、一緒にいて楽なんですよね。うん。すごい楽。うん。で、自分らしくいられる。うん。ね、恋愛とか結婚のパートナーって、自分のいいところを引き出してくれる人もいれば、自分の悪いとこを引き出してくれる人もいるんですよね。引き出しちゃう人。うん。まあ、お互いにね。うん。だけど、この旦那さん、結婚を通して、私は本当に、なんだろうな。まあ、自分の悪い面もいっぱい出てきて、それに向き合ってきたんだけど、それ以上に自分のいい面が、いい面を引き出してもらってるんですよね、旦那さんにね。そうですね。だから自分の優しいところとか、気遣いできるとことか、信頼してるところとかかな、旦那さんを。うん。で、前の恋愛で私、うちの旦那さんと付き合う前は全然幸せな恋愛をできてなくて、すごい不幸せな恋愛だったんですけど、その時は、結構自分が依存的になっちゃってたりしたんですよね。うん。そう。だからなんか自分の悪い面が出てくる感じだったんだけど、そう。まあ、結婚では、いい面を引き出して、お互い引き出しているんじゃないかなって、うん、感じますね。で、さらにね、結婚の良かった点は、そう。なんかね、旦那さんとの関係が、すごいね、精神的な土台になってくれるんですね、私の。彼とのこの実りある関係、彼との信頼関係、彼が私を愛してくれること、もうほんとそのままのね、性格悪いところもわがままなところも全部受け入れてくれるので、彼がね、私の、英語で言うとセーフプレイスって言うんですけど、そう、安全地帯になってくれてるんですね。だからね、それがすごい、私の心の、こう、アンカーってなんて言うんだっけ。船の重りあるじゃないですか。船の、怒りみたいな感じになってるんですね。うん。すごいなんか、土台みたいになってて、うん。心の中の、心の支えになってくれるから、だから私は、外に出ていける。うん。そういう感じなんですよね。だから、本当に揺るぎない、この心の土台になってるから、旦那さんとの関係が。うん。だから、外に出て行ってチャレンジできるし、もし何か外でね、批判されたとしても、こう、旦那さんのところに戻ってきたら、もうすべてを受け入れてくれてるので、なんかでもそれで十分幸せなんですよね。そう。これってすごくないですか？うん。多分私も同じことを旦那さんにできてるんじゃないかなと思うんですね。うん。ね、いつもこう、ほんと全然ね、完璧な妻じゃないし、イライラするときもあるし、意地悪なこと言っちゃうときもうっかりね、あるんですけど、まあでも基本的には、うん、そのままのあなたを、愛してるよ、好きだよ、みたいな感じで、包んでる感じ、まあ、その努力をしてるんですけど、 認めてるから彼を、彼のままで。うん。だから旦那さんもお仕事頑張れるし、うん、いろんなことにチャレンジできるんじゃないかなって思いますね。で、これはいいところでもあり、悪いところであるかもしれないけど、もう二人の仲がとってもいいので、うん、結構その家族の愛情関係がだけで結構満足しちゃうっていうのはいいところでもあり、悪いところにもなれるのかなと思うんですけど、どういうことかっていうと、なんかそんなにこう友達が必要じゃないというか、もうほんと友達は数人でいい、数人でもないか、もっといるかそう、だからなんか意識してこう友達関係をこう広げようとしないと、結構夫婦とか家族のこの関係だけで満足するんですよね。うん。まあそれはね、うん、それくらいすごい満足感がある人間関係なのかなって思います。うん、このね、夫婦関係がね。でですね、あと結婚のいいところは、一年一年ね、愛が深まるところですね。そう。夫婦仲が良ければ、そうなるんです。本当に。だから、なんか新婚が一番楽しいとか、付き合い始めが一番楽しいとか、言ったりするじゃないですか。うん。でもそれ嘘なんですよ。嘘。わかってない。それを言ってる人たちは。これを味わってないんです。この一年一年愛が深まって、うん、すごい幸せな感じを経験したことがない人。だからね、この、どんどん愛が深まっていくのを経験すると、全然新婚の時よりも、付き合い始めよりも、今が幸せだねって、うん、なるんですよね。そう、お互いそういうの言い合ったりしますね。だから、新婚の時とかは、まだその、お互いのことを、結婚10年目の今ほど、知ってなかったし、許容してなかったし、お互い、こう、お互いを否定してるところがあったと思うし、信頼関係がね、ここまで築けてなかった。ね、でも今は10年経って、いろんな思い出をね、一緒に作って、海外旅行もね、いっぱい行ってね、子育ても経験し、シャーロック育てね、私たちワンコがいるんですけど、経験して、いろんな大変なことも経験して、楽しいことも経験して、で、本当に実りある関係を気づけ、愛が深まったみたいな。うん。だからそういう楽しさがあるんですよね、結婚にはね。そう。恋愛では味わえない、ものすごいなんかね、なんで言っていいんだろう。奥が深い愛じゃないけど、もうトゥルーラブみたいな。うん。ね、まだ、もちろんね、成長途中ですよ、お互い。もっともっと、こう、トゥルーラブにね、これから近づけると思うんですけど、なんか本当にピュアな愛みたいな。なんかそういうのを一年一年味わっていけるっていうのはすごい幸せだなって思います。で、あとですね、結婚で本当に良かったのは、私の場合はね、男性の素晴らしさを知れたっていうのがかなりプラスですね。うん。結婚する前は、男性に対してね、あまりいいイメージがなかったんですよね。うん、そういう女性ってすごい多いと思うんですね。うん、特に父親とあんまりこう、仲が良くなかった女性とか、父親を尊敬してない女性って、結構男性全般に対する嫌悪感を持っていたり、ね、あとはこうね、痴漢にあったり、露出狂にあったり、私露出狂にあったり、不良に家までつけられたりとか、うん、あとはなんかね、セクハラ発言されたりとか、いろんな嫌な思いをして、 男性って男ってみたいな、そういうマイナスのイメージが今まではあったんですけど、今までというか結婚する前は。でも結婚して本当にこの最高だなって思えるパートナーシップを叶えていったら、あのね、男性が本当にね、ヒーロー化するんですよね。うん。だから旦那さんがヒーローになって、私の幸せイコール彼の幸せになったんですね。うん。その、男性って、進化する前は結構自己中なんですね。自分の喜びだけに集中している。そう。だけど、そのパートナーの愛で心を開いて、そう。目覚めた、進化した男性っていうのは、パートナーの喜びイコール自分の喜びの、ものすごいヒーローになるんです。うん。ギバーになるんです。与える人になる。うん。だからそれを旦那さんで見せてもらって、うん。見返りを求めずに、ただただ私に尽くして、ただ私が喜んで、受け取って、笑顔で感謝する。もうそれだけでね、本当に彼は幸せなんですね。で、そう、まあ私がそれでこう彼を認めて尊敬してっていう、なんだろう、そういう愛で男性って十分で、なんか私がお返しにこう尽くすことを期待したり、プレゼント期待したり、ね、お金を期待したりとか、そういうのが全くない。ただ、うん。進化した男性っていうのは、ただ与えて愛せる女性を喜ばすことで、もうね、彼のこの心が満たされて、ほんと幸せなんですよ。ほんとそういう生き物なんですよ、男性って。うん。そうでしょって思いますよね。この、自己中な男性しか見てなかったら。うん。でもね、進化した男性って、こうなんですよ。で、まあ私はそのレッスンとかセッションとかで、どうしたら男性を進化させられるのかっていうのをね、教えてるんですけど、そう。まあ、本当にそのために大切なのってセルフラブなんですよ。女性が自分自身を大切にすることで、男性も進化するんですね。だから女性の私たちがセルフラブで自分を大切にできるように、進化すると男性も進化するっていうね、そう素晴らしい仕組みになってるんですね。だから私はセルフラブとパートナーシップを一緒に教えてるんです。パートナーシップだけじゃ足りないんです。幸せな結婚したかったら、セルフラブが欠かせないんですね。はい。はい。ということで、今回は結婚の素晴らしさっていうお話をしました。伝わりましたかね？いや、本当に旦那さん大好きでね、最高なんです。もうね、神ですね。神旦那ですね。でね、すごい可愛いんです、うちの旦那さん。日本に帰ったんですけど、日本に帰って一緒にアウトレット行って、で、旦那さんが服を試着してて、で、店員さんがそれを試着した服を見て、わー、すごいかっこいいですね。なんかやっぱり外国の人は違うな、みたいなことですごい褒めてたんですね、男性の店員さんが。そしたらうちの旦那さん顔が赤くなってて、超かわいいって思いました。わー、かわいいですね。で、今日はね、すいません、そう、のろけですね。今日は、AirPods、私よくなくすんですね。スマホと AirPods よく家でなくして探してるんですけど、そう、AirPods 探してたら、まあ、さあちゃんは、かわいいねって、またなくしちゃったんだねって、いつもなくしたものを探しててかわいいねって言われて、ちょっとキュンとしました。そう。そんな感じでね、楽しく結婚生活を送ってますね。はい。私の推しが、うちの旦那さんですね。大好きが止まらないですね。ね、これをね、まだ、 結婚してなくて、結婚になかなか希望が持てないという人に聞いてほしいですね、このエピソードを。結婚の素晴らしさをね、ぜひ知ってほしい。本当に。うん。で、今、幸せな結婚してない人にも知ってほしい。もっと良くなるよって、もっとすごい幸せな世界があるし、その幸せな世界を自分で作れますよっていうのを、そう、私は広めていきたいなと思います。だってもったいないもん、この喜びを知らなかったら。うん。あ、もちろんね、その結婚だけが喜びじゃないので、押し付けるつもりはないんですけど、でもいいなって思った人には、その喜びを知ってほしいですね。そう。やっぱね、生まれてきたからには、とことん愛されていい。本当にありのままの自分で愛されていいし、とことん愛していいし、うん。愛される喜びをやっぱね、知って、この人生終えてほしい。みんなに。うん。っていうのをすごい熱く思っています。それだけ価値がある存在なんです。あなたは。女性は。一人一人が。うん。お姫様みたいにね、愛されて大切にされて尊敬されて、っていうね、そういう存在なんですよ。私たちって。素晴らしいんですよ。はい。ということで今日も聞いてくださってありがとうございました。いい一日をお過ごしください。またねー。バイバイ。Love you.